more Smokies.
スタジオトモキカルロスです。今日はですね、スポーツに関する話題を、お話したいなと思っていまして、で、題材は野球なんですけど、まあ野球に限らずですね、スポーツ全般に関する話題と非常にこれ、密接に関わってくる、方を今日ゲストにお呼びしています。今日のゲストはですね、シンガポールに在住の
宇野と申します。本日はカルロスさん、ありがとうございます。
よろしくお願いします。お願いします。実は、ボストンにお住まいの竹並さんのご紹介で、小野さんご紹介いただきまして、実は僕が今一番ある分野、興味がある分野のお仕事をされているということで、最近、まあ、特にですね、まあ、メジャーリーグ好きな方ですとね、よく中継見てると、打球のその回転速度とか、まあ、ピッチャーが投げるボールのその、ボールの回転成分とかね、まあ、そういうその計測器を、まあ、モチーフにしたいろんなそのデータっていうのがね、よく画面に出てくることがあるんですけど、まあ、まさにその仕事をされてる方なんで、非常にちょっと興味深い話を今日聞けるかなと思っておりますので、宇野さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
それではスタジオスモーキー始まります。はい、はい、というわけでございまして、宇野さん、はい、今日はいろいろ僕がお聞きしたいことが満載なんで、
はい、
ちょっと僕セーブしながら今日話したいと思います。
そうですね、はい、
玉数制限です、はい、まずちょっと自己紹介を簡単にお願いしてよろしいでしょうか。
はい、はい、私名前が宇野と申しまして、生まれは上海なんですけれども、6歳の時に、関西の方に引っ越してきまして、で大学はアメリカの方に行きですね、そこでまだ当時日本ではスポーツマネージメントがなかったので、スポーツの勉強をしたいというふうに思いアメリカに来ました。で、まあ、ちょっとその後いろいろと日本で働いたり、オーストラリアで働いたり、UAE アラブ首長国連邦で働いて、で今シンガポールにたどり着き、ようやくこう、まあ、いろんな業界を回って、まあ、金融、広告、まあ、コンサル、まあ、自動車とかいろいろと回っていったんですけれども、今ようやくスポーツの仕事ということで、カロさんもすごいこう今日気に入ってくださっているトピックということで、やっぱりこう結構自分の中ではドリームジョブかなというふうに思って仕事を、はい、しております。いや、
まさに本当そうですよね。で、竹並さんとアメリカ時代にお会いになってるんですよね。
そうですね、はい、ボストンの時に大学生をしておりまして、はい、インターンシップという形で竹並さんの、出版の会社の方で、営業の販売だったり法人の営業を、はい、しておりました。そこからこうご縁がありまして、日本の広告代理店の方に就職をしたというのもありましたので、
はい、まあ、それでまあちょっと今日お話ししたかったのは、はい、今宇野さんがそのお仕事としてされているそのいわゆる測定器ですね。
はい
はい、これが、はい、もうここ近年メジャーリーグもそうなんですけど、
うんうん、
日本のプロ野球にも随分こう導入されてきてるじゃないですか。
はい、
はい、で非常にこれ僕興味深いなと思って見てたんですけど、ちょっとその辺のお話を最初、うん、どういったものなのかをご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。先ほどカロさんの方からもお話がありましたように、結構テレビの中継を見ていたりすると、そのまあバッティング、ヒッティングの方であれば、打球の速度だったり、打球の回転だったり、それがバックスピンがかかっているのかとか、回転数とかいうので、まあ、揚力がどんだけかかっているのかっていうことを、まあ、可視化をすることによって、まあ、近年バレルゾーンだったりっていう形で、はい、その打球の速度と角度と、うん、打球の、角度か、まあ、そういったことが必要だっていうふうに言われていてるので、はい、やっぱりこう可視化をすることによって、ヒッティングの精度も上げたりっていうことも結構できるかなということが、はい、まあ、ヒッティングの方でして、でピッチングの方に関してはやっぱその変化球の縦と横の変化量だけじゃなくて、うん、やっぱそのリリースをするところの角度だったりとか、その落差っていうところもこう可視化をできたりするので、うんうんうん、あとはさっきのホップの成分だったりとか、シュート回転だったり、はい、そのジャイロの回転っていうところだったり、うんうんうんうん、もう3軸で全てが可視化ができるので、そのピッチングトンネルというところでも、まあ、具体的にその練習につなげるためにこう、うんうんうん、枠をちょっとこう入れてみたり、そこのトンネルを通して投げてみるとかっていう形 で、ね、はい、まあ、やっぱ可視化をすることによって、まあ、これまで練習の量というところが非常に多かったんですけれども、はい、やっぱり体も限界もあったりするので、うんうんうんうん、効率よくどういうのをこう叩き込ませた方がいいのか、でやっぱ監督もこう 感覚だけじゃなくて、データ
うんうんうん。
でこう管理できることによって、明日はこういうふうにとか、まあ、今は近年、栄養学だったりとか、い
はい。
ろんなところも普及しているので、そことのデータの紐付け、ただパフォーマンスだけじゃなくてっていうところは結構、
うんうんうん
あり
うん、
まして、
そうですよね。
ありますね。
バッティングで言いますとね、近年です、ダウンスイングはダメで、アッパースイング、やっぱり、まあ、フライボール革命なんて言われてますけども、
そうですね。
まさにさっき言われたその打球角度とかね、
そうですね。
案外、そのフライを狙っていった方がアウトになりにくいっていうのがデータ出ちゃってるんですよね。まあ、それもあって、
そうですね。
バッターのそのスイングの角度をですね、まあ、極力今、アッパースイングにしようというような流れ
アッ
があっ
パチ、
て、
そうですね。
で、
ま
ピッ
さ
チ、
に。
はい。で、今、ピッチャーのことで言われたピッチトンネルっていう考え方なんですけど、要するに今、メジャーリーグ、まあ、日本のプロ野球でもそうなんですけど、小さな変化球が結構主流になってて、まあ、要するにツーシーム、カットボール、まあ、フォークじゃなくてスプリットみたいな感じですね。要するに、
そうですね。
極力ベース板の近くまで同じその軌道を通って、そこから少し変化するっていうボールが、まあ、打ち取りやすいとされてるんですけど、まあ、それをピッチトンネルと呼んでるわけですよね。
そうですね。で、そこの時の、例えばリリースの高さが同じだったりすると、そこでこう急にガッて上がって、落ちてきたりっ
そう
ていう
で
と
すよ
ころ
ね。
は、大きいです
そう
ね。
ですよね。で、まさにそれを先端が言ってるのは、今の、まあ、今年パドレスに移籍したダルビッシュだったりするんですけど。
そうですね。彼も本人が、これはソーシャルで出ていたりとか、NHK でも、彼
この
本
間あ
人
りまし
が
たね。
話をされていたりとかするので、やっぱりこう変化球が非常に好きで、まあ、チームでも、もともとカブスの方でも使っていたりとかしてたんですけれども、やっぱり個人購入をされて、自分のお子さんと一緒にこう投げ合ったりと
そう
かっ
で
てい
す
う
よ
こと
ね。
で、まあ、非常にこう、まあの、うん、自分、あの、探求心が強いというか、
そうなんですよね。僕ね、まだこういうその計測器が一般的にはなってない時代に、もう今から5、6年ぐらい前ですかね。僕、ダルビッシュの変化球バイブル買いましたから。
そうだったんですね。
本があったんですよ。で、あの人ね、変化球変態なんですよ。もう、
そうですね。い
す
や、
ごいん
球
で
種
す
も
よ。
非常
で、器用なのか何なのか分かんない。まあ、探求心が強いっていうのがあるんですけど、ものすごい数の変化球投げて、全てが一級品なんですよね。で、少しでもあやかりたいと思って、その本をね、一冊買って勉強した覚えもありますけども。
いやー、そうですね。今回のそれこそ同じリーグで、まあ、さ、じゃ、あの、残念ながら2位になってしまいましたけど、1位のそのトレバー・バウアー、サイ・ヤングを獲得した選手も、やっぱり個人購入をされておりまして、で、まあ、彼をちょっと、弊社では少しアンバサダー的な形で、こう、喋っていただいてたりとかするんですけれども、やっぱり彼も、もともと結構優秀で、UCLA、カリフォルニアのロサンゼルス校で、そこで、物理学を勉強していたので、どういう回転軸が一番こう風の抵抗を受けづらいのかだったりとか、やっぱ個人で投げていていろんな仮説が出てくると思うんですよね。その仮説を自分なりに検証するためには、やっぱりそのデータを見ていかないと、感覚でどんどん分かっていくかもしれないけれどというところもあったりするの
確
で、
かに。
まあ、本当そういうところが。なので、まあ今後の、まあ、自分が求める社会としては、やっぱりこの、まあ、学術としても、ある程度こう相関関係であったり、科学的なアプローチを、それこそまあ、昔、野村監督はアイデア球みたいな形だったりするのが、それはもう非常に皆さんに一般化をすることによって、最近結構サッカー、バスケだったりとか、いろんなところで野球離れが離れ、進んでおりますけど、やっぱ野球は楽しいもんだったりとか、で、データをこうある程度こう共有したりとかすることによって、今結構ゲームの時代だったりするんで、やっぱそれを少し周りの友達とシェアをしてみたりとか、お前今日どれぐらいの打球速度だったんだ、だったりとかっていうのが結構広がっていければいいなという感じで思っておりまして、で、確かにプロ野球っていうところもすごい普及はしてるんですけれども、社会人、独立リーグ、そして大学、高校っていうところだったりっていうので、やっぱり可視化ができるので、アカデミー系のところも、やっぱり親御さんがこう成績があんまりわからないという感じだったりするので、それを可視化していくことによって、実際にこんだけ成長してるんですよという感じのことが見えてくるので、まあ、親
確か
御
に。
さんとしても結構喜ばしい。で、学校さんとしてもやっぱり推薦とかだったりとか、やっぱ今少子化も多かったりするので、やっぱ皆さんこう獲得していきたいっていう感じだったりするので、実際に1年目から3年目でどんだけ数字が上がったのかっていうところを、っていうのも結構見えてくるので、
そう
まあ、
です
そういっ
よ
た意味
ね。
合いでは、
宇野さんが今、まあ、勤めてらっしゃる会社、まあ、シンガポールにあるラプソートっていう会社なんですけど、まあ、今さっきね、トレバー・バウアーの話されましたけど、宇野さんの、ソーシャルメディアのカバーページは、バウアーとのツーショットじゃないですか。
ああ、そうですね。はい。
バウアーって僕もすごく好きで、
はい、
実はよく見てる選手なんですよ。で、なんかあの人本当にこう、トレーニング
うん、い
狂
や、
いというか、
いい、本当に。
すごいっすよね。で、なんか今 FA になってまだ決まってないですけど、
そうですね。
ね、あの人の理論だと、ピッチャーがいいのは中3日で回ることだって言ってるみたいですよ。
ああ、
そう
そうなんです
そう
ね。
そうそう。日本のピッチャー中6日ですけどね。
ああ、
はい。
だ結構打球制、球速、球数制限だったり
う
とか、で、今、弊社、ボールのデータ
は
っていう
い。
形で、パフォーマンスデータなんですけれども、例えば結構、今、日本の方でも、それこそ肘とか、
はい。
肩とかのストレスを、計測できる、モータスっていうサービスがあるんですよ。そこと一
はいはいはい。
緒にパートナーシップを組んでであ
、
す
そう
ね、
なんですか。
実際にどんだけ負担がかかってるのか、それこそ長くっていうふうになったりとかするときに、やっぱりその日に65球とか100球っていうわけじゃなくて、っていうところで計算していくと、中3日っていうのは、ちょっとそこの計算式はわからないですけれども、多分個々人で見れていくところかなという感じで、
なる
で、
ほど
結
です
構、
ね。
今、マイナーリーグのアメリカの方では、結構試験的にそのモータスのこういうのを、もうスリーブをつけて、実際に投げてみて、で、そこの、疲労度合いによっても降板させるとかっていうのも結構あったりするので、やっぱり大切に長く野球を楽しくやっていただくっていうの
なが るほどです
多い
ね。
かなと。
ちょっと原点に帰りますけども、ラプソートのいわゆるその計測器のですね、その仕組みというのをちょっと教えてもらいたいんですけども、で、どういうふうに使っ
基
てい
本
く
的
かということですね。
はい、そうですね。基本的には、ハードウェアとソフトウェアという、大きく2つに分かれておりまして、で、もちろん、ピッチャーとキャッチャーの間に置くハードウェアに関しては、ピッチャーとキャッチャー、それぞれ違うやつがあるんですけれども、それぞれに、エンジニアがですね、そのバックエンドとして、そのソフトウェアを、最初は、iPad とかで、見ていただいて、で、その速球データとかっていうのをすぐ見ていただいて、で、動画を撮ったりとかっていうのも可能ですと。で、それを今度はクラウド上にデータを同期することによって、今度はそのレポーティングというところ、例えば PDF だったり CSV だったり、それこそ先ほどのモータスさんと、弊社の商品を一緒に組み合わせる、API っていう形でデータをさらにビッグデータ化をすることによって、ただパフォーマンスだけじゃなくて、どんだけ疲労が蓄積しているのかっていうことを、多方面で見ていくというような感じが弊社の方です
な
ね。
るほ
な
ど、
の
な
で
るほ
結
ど。
構エンジニアの方にも実際にいろんなデータを投げてみて、実際にそのデータが正しいのかっていう、そのマシンラーニングだったりとか、あとはその、例えば広告が一番わかりやすいかもしれないですけれど、例えばレコメン機能だったりとかっていうところで、そういったアルゴリズムを組んだりするような感じのチームもあったり、
なる
で、
ほどで
日々
す
やっぱ
ね。
りお客様のニーズだったりとか、問い合わせとかに対して、改善点がずっと見出せるので、やっぱり今、iPhone12 ですけれども、今のラプソロはまだピッチングは2.0、ヒッティングも2.0という形なんですけど、それがもともとは1.0だったりというので、少しずつエボルブ、進化をしていくという感じで、お客さんのニーズに寄り添っていければなというふうに思ってま
な
す。
るほどですね。まさにそのいわゆるスポーツプラステクノロジー、スポーツテックっていうジャンルの商品だと思いますけど、ラプソートって基本的にその、レーダー探知機能を利用した商品ということでいいんですかね。
そうですね、
そのレーダー探知の機能を利用して、その、ピッチャーと、ピッチャー用ですと、ピッチャーとキャッチャーの間に測定器を置いて、で、そこを通過するそのボールの回転であったり、速度であったりを測定して、で、そ
そ
れ
うです
を
ね、
データ化していって、このピッチャーはこういうその、ボールの、よし、シュート気味投げてるのか、ちょっとカット気味なのかとかね、それこそ、あとよく我々が昔からよく言うんですけど、このピッチャーのボールは伸びがいいねって言うんですけど、基本的にボールって伸びはしないんですよ、絶対ね。
そうで
物
す
理的
ね。
にはで
伸び
す
は、
ね。
そうですね。
ただ、その、ボールの回転であるとか、その、いわゆる初速と終速という考え方があるんですけども、
そうですね。
投げ始めた時とミットに収まる時の、いわゆるその速度の差が短ければ短いほど球が伸びてるっていうイメージがあるんですけど、それは、そうするためには、そのホップ回転のボールを投げられるのがいいとされているんですけど、引退した藤川球児なんかまさにそうなんですけども、なので、そういったそのものを測定できると、そういう機械なんですよね。で、あれって
そうですね。
縫い目を追っていくんですかね。
そうですね。基本的にはその、レーダーで最初はその体のモーションをこうキャプチャーっていうか、そこでこう捉えて、あ、今動き出していると。で、そこからこう実際にこの秒数でどれだけこう投げているのかだったりっていうところも計測し始めて、あとはその写真とかで、さらにもう、いっぱい通っていきですね。それを、物理の公式じゃないですけれども、どれぐらいの初速で、それで、平均速でと。で、シームはどういうふうに曲がっているのかっていうので、例えば、ツーシームなのか、フォーシームだったりとか、っていうところまでこう計測していくという感じですね。
なるほど。僕も長くピッチャーやってますけど、基本的にピッチャーやってる人って、その一人一人ものすごく個人差があるんですよね。例えば最
そうで
近
す
です
ね。
ね、YouTube なんかでよく僕好きで見てるんですけど、ダルビッシュにしてもマイケンにしても、現役のメジャーリーガーがね、自分がその投げてる変化球の投げ方なんかをよく公開してるんですよ。ボールの
そうです
握り
ね。
はこうで、腕の振り方はこうでなんて言ってますけど、あれはその通りやったとしても、そうならないから言ってるんだと僕思ってるんですよね。
そうですね。
で、僕ら何やってきたかというと、自分のフォームに似てるような、プロなりアマチュアの選手なり見つけて、その選手が投げてるボールの真似をすることから変化球をやっていってる、そういう世代なんですよね。なので、今、小野さんが言われた、その計測器を用いたその変化球の成分のね、調査とかっていうのは、その自分のフォームに合ったボールって多分あると思うので、
そうですね。
それがこうデータからこう、最短距離でこう導き出せるじゃないですか。なので、すごく僕は怪我の防止にもつながるし、
おっしゃる通りですね。
で、最短時間でその変化球をね、身につける、そのプロセスになるんじゃないのかなと思って、すごく僕はいいなと思ってるんですよね。
おっしゃる通り、その変化球もやっぱりその回転効率だったりっていうところを結構ベンチマークとしてですね、やっぱデータがどんどん溜まっていきますと、そのデータを少しクリーニングして、外れ値を減らしてっていうので、なるべく妥当性が高いっていうので、回転効率、これぐらい良いとされているんだったりとか、例えばその自分の背丈に合わせて、どれぐらいの角度で投げることの方が、例えば他の球種とも組み合わせて、最初の出足のところがちょっと低くなったりとかすると、少しスライダーが来るのかなっていう感じで思われたりとかっていうところもあるので、そこをなるべくピッチングトンネルっていうさっきお話がありましたけど、そこでこう悟られないようになったりとかっていうのを結構そのコースも含めて、で、相手との相性だったり、あ
そう
そ
で
こ
す
は
よ
苦
ね。
手、低めなのか高めなのか、インコースなのかとかっていうところも結構最近はもう数値化がどんどんできているので、昔に比べるとって言い方じゃないですけど、やっぱりこう早いですよね、
ね、
こう
そうい で
ろん
す
な
よ
情
ね。
報が。
いや、本当ね、もう僕の世代っていうのは、もう、とにかく野球の練習、スポーツの練習って気合と根性の世界だったんですけど、
そうですね。
あとはその指導者の、なんて思い込みと勘ですよね。
そうですね。
で、非常にそれでこう、故障をしてね、潰れていった選手ってたくさんいたんですよ。
そうですよね。
だから僕自身も学生の時はもう本当ずっと怪我に悩まされてた記憶しかないんですけども、なので、現役の時って野球やってて楽しいと思ったこと一回もないんですよね。もうと
そう
にかく毎
で
日辛くて、痛いし、
すね。
辛いし、面白くなんともないんですよ。
そうですよね。
だけど、こういう、テクノロジーがこう、普及してくると、何しろ目標ができますよね。まずそれが明確化されるし、で、指導者もそう、数値化されているデータがあるので、あんまり無茶言えませんよね。
そうですね。あまりそうですね。だからもう、こんだけ疲労がもう溜まってるんで、もう変な言い方すると、パワープロじゃないですけれども、肩がもうそろそろストレス溜まりすぎて爆発してしまってっていう、あれが多分分かりやすいと思うんですよ
で
ね。
すよね。
で、それをさらにこうゲージが見えるようになっているので、それに対してこれでさらにっていう指導者は、ちょっとこう、もちろん全部がデータとは言わないですし、やっぱ感覚的なものっていうのは、やっぱこれまでそのコーチの方々も培ってきているところなので、そこの感覚をさらに研ぎ澄ますため
あ、
に、
もう本当そうで
試行
す。
錯誤でよりこうやっていく。で、やっぱり健康とかのアプローチも、やっぱりこう、睡眠がこれぐらいだったりとか、その1回の練習でこれだけやって、今度もう水分失いすぎてとか、例えば BCAA 飲んで EAA とかっていう感じで、コンディションのアップもあったり、いろいろとするので、で、さ筋トレをすることによって、どれだけ上がっていくのかっていうのを、例えば定点で計測することによって、どんだけ上がったのかどうかっていうところも結構見えてきます
そうで
し、
すよね。
で、やっぱりこう楽しく、さっきの楽しくなかったっていう言い方、私も野球部だったりした時に、やっぱり少しそういうのがあってですね、やっぱり楽しく、例えば街のバッティングセンターもただ打つだけじゃなくて、実際に数字が出てきたりとか、なんかランキングが出てきたりとかっていうふうにすることによって、こう、よりこう話の話題にもなっていく。
そうで
で、
すよ
昨日佐
ね。
藤、まあのね、4番が佐藤君がいて、なんか、やあいつの打球速度はこんだけだって、自分はそんだけ足りないんだっていう感じだったりとかして、ちょっと素振り自分でやろうかなと、その自主的にやることの方が、なんかこう、より成長はしていくかなというふうに思いま
いや、本当
すし、
そうですよね。すごくだから、こういうスポーツテクノロジーの商品っていうの、製品じゃやっぱり社会的なやっぱり価値もあると思うんですよね。で、まあ、ちょっと現状のちょっと状況だけ教えてもらいたいんですけど、メジャーリーグではまあ、ほぼほぼ一般的にも導入されてるっていう感じですかね。
そうですね、メジャーでは全球団、導入しておりまして、で、今、プロ野球、日本の方はですね、今、オフになりっていうか形で、ちょっとこう、秋のキャンプ、春のキャンプっていうところで、本格導入がさらに、数球団進んでいくのかなというところで、ほぼ全球団にという感じではあります。
ちょっ
で、
と
あ
これ、
と私、あ、ごめんなさい、
ど
あと
うぞ
私、
どうぞ
担
どう
当
ぞ。
として、日本だけじゃなくてですね、韓国、台湾の方も、あとはちょっと APAC、ヨーロッパっていうところも少し担当してるんですけれども、やっぱり韓国とかは結構、カルロさんだと多分ご存知かもしれないですけど、結構韓国の選手ってすごいメジャーの選手を追いかけている
そうで
ところ
す
があっ
ね。
たりするので、で、やっぱりこういう機械の導入というところでは、KBO は結構導入が進んでます。
ああ、そうなんですか。
で、韓国、あ、台湾の方もですね、CTBL の方も、去年ですかね、楽天、あ、去年、2年前か忘れましたけれども、楽天さんが、楽天、モンキーズの方
そうで
を
すね。
こう買収をしたりとかっていう形で、ちょっとそこのデータっていうやり取りだったりとか、結構アジアの中で、あとはその北米でヨーロッパだったりっていうところで、そのデータはもう、ある程度嘘をつかないっていう感じだったりするので、スカウトだったりとか、そういったところの、ドラフトのデータも今年79%、コロナもあったりするので、なかなかこう、スカウトの方が現地に赴いてっていうのはできないので、例えばその練習のタイミングでどんだけ出たのかっていう、ある程度こう、ツバをつけるだったりとか、で、本人たちもやっぱりこう、出す場が、例えば今回甲子園も今年、あ、去年ですかね、なかったりするので、やっぱりこう、どこで出していくのかっていうところで、その学校さんが例えば保有をしていたりとかして、ソーシャルメディアで、個人で、出していく分に関しては問題ないのかなというところで、そこもどんどん活発化していくのかなというふうに思いますね。
日本の球団どうですか、いわゆるこう科学的なアプローチっていう意味では、ちょっと遅れてるのかなという気がするんですけども。
そうですね。結構、ちょっと少し名前を出すわけにはいかないですが、でも、やっぱり結構 IT 系に強い、球団さんとかは、やっぱりこのデータを駆使して、っていう形で、結構
そうで
お
す
り
よ
ます
ね。
ね。
ちょっと宇野さんが多分言いにくいと思うんで、僕が知ってる限りの範囲ですけど、やっぱりまずやっぱパ・リーグの方から導入がやっぱ早かったですよね。
そうですね。パ・リーグの方が、
そうですよね。まず一番はやっぱソフトバンクですよね。
ソフトバンクさんとか、そうですね。大きいですね。
そもそもウェイトトレーニングを本格的に導入したのはソフトバンクが多分最初だと思うんですよ。僕、そうですね、ダルビッシュの YouTube があって見てたんですけど、その時に冗談半分で彼も話したんですけど、パ・リーグのその球団で一番そのウェイトルームが大きいのはソフトバンクだっていうんですよね。で、あと彼がそのプロ入りして2、3年目ぐらいの時の話なんで、今から12、3年ぐらい前の話ですけど、交流戦とかでセ・リーグの球場行くじゃないですか。そうするとウェイトルームがないんですって
そうなんですね。
もっと言うとホームチームにしかウェイトルームがなくて、
ビ
ウェイ
ジ
ト
タの
トレーニ
方
ング、
はないってこ
ビジターがないとかね。でも、ソフトバンクに関しては、そのホームもビジターもウェイトルームがしっかりあって、で特に福岡ドーム、今のペイペイドームに行くと、いつもソフトバンク側のウェイトルームに顔を出して、でトレーナーさんにやっぱり教えてもらってたんですって。で、セ・リーグに行くと、そういうことは全く交流はなかったとかね。で、もっと言えばそのソフトバンクに買収された段階から、そのソフトバンクの親会社、親会社ソフトバンクですから、iPad をね、選手一人一人に支給して、その己のバッティングフォームとかピッチングフォームをね、やっぱりか、あの動作解析させてたっていうのが、ね、結構ありますよね。で、そこから同じような感じ、その千葉ロッテですよね。千葉ロッテの球団社長が元ソフトバンクの確か瀬戸山さんっていう方だと思うんですけど、多分その流れもあったりとか、あと今
そ
監
の流れ
督
も
が
あって。
元ソフトバンクの井口なんで。
ああ、井口監督。
とか、
そう
あ
ですね。
と、北海道日本ハムもやっぱり導入が早かったという記憶がありますけどもね。
そうです
セ・
ね。
リーグですと、
でも、
DeNA が早いですか？
DNA さんもそうですね、導入はされてますね。あ、それはプレスとかメディアで出てるの
そう
で
です
問
よ
題ないか
ね。
なと思いながら、まあ、キャンプの時にも本当にヒッティングの、機器をこう置きながらって感じで計測をしてっていう形で、だからそれをすることによって逆に選手もサボれないっていうか、まあ、
そうで
昨
す
日
よ
例えば
ね。
170キロぐらいの打球速度を出してたのに、今日は全然160だったりすると、やっぱこう疲労をちょっと見てみたりとかっていうところも結構つながってくるので、
めっちゃ科学
で、
的
先
で
ほ
す
どの
ね。
iPad も、そうですね、先ほどの iPad っていうところでも、やっぱセ・リーグの球団さんとかでも結構導入が広がってきてですね、まあ、個々人でっていう感じだったりとか。
いや、もうぜひ、この流れはね、やっぱり止めてほしくないなと思いますね。
そうですね。
本当に合理的だと思いますし、で、ちょっとまあ話しにくいかもしれませんけど、このオフにね、ジャイアンツ、巨人がですね、まあ昨年と、その一昨年ですね、まあ日本シリーズソフトバンクに、まあ、8連敗
そう
食
で
らっ
す
てです
ね。
ね、で、あれ相当に、僕、ああ、これでなんか巨人が本気になるなと思ってたんですけど、つい先日ね、桑田真澄がですね、巨人の投手コーチに就任してみたり、
そうですね。
あともう一つ
非常に
驚い
楽
たの
しみ。
は、ボディービルの日本チャンピオンがトレーニングコーチに就任したんですよ。これまたすごい話でしてね。で、
そうですね。
相当こうちょっと巨人がやっぱ原監督のまあ指導のもとなんでしょうけど、やっぱりこれからその科学的なアプローチに本格的にこうやっていくんだなというのがよく理解できるニュースだったんですけど、特に桑田さんの 就任というのはやっぱすごいなと思いましたね。
そうですね。ちょっとかなりプライベートな話なんですけど、私、大学院が、まあ、ちょっと学校名がバレちゃうんですけれども、桑田選手と同じタイミングで入学をしましてですね。なので、非常に、楽しみではあ
そう
り
で
ます す。
よね。
やっぱ結構科学的なアプローチをという形で、研究論文も、桑田さんはそういうふうに書いていらっしゃいましたので、で、まあ、東大さんとの関わりだった
そう
りっ
で
て
す
いう
よ
ところ
ね。
も、いろいろとあったので、結構、いろいろと推し、あの、うん。いい流れが来るのか
で
な
す
という
よ
ふうに思
ね。
いますし、で、ボディビルダーっていうところでは、やっぱり結構アメリカの選手とかを見たりとか、例えばそれこそ大谷選手もアメリカに行ってからだいぶこう筋トレだっ
そう
た
で
りと
すよ
か、まあ、
ね。
体がだいぶこう、変わってきたのかなというところで、やっぱりある程度そこでの効果っていうのも、まあ、人それぞれ多分違ってくると思いますけど、皆さんがホームランバッターだったりすると、それもそれで違ったし、野球のやり方になってしまうんで、あれですけれども、まあ、ですが、ある程度の一定の効果は非常にあるのかなと
そう
思
です
い
よ
ます
ね。
し。
なんかボディビルダーっていうとね、一般的にその筋肉ムキムキでちょっとこうコミカルなイメージもあるんですけど、でも実際にあれ競技やってる人ってやっぱりすごい、その疲れを取りやすくするための食事のやり方とかね、
そうです
栄養
ね、
と
栄
休
養
息の、
枠。
取り方とかですね、すごいやっぱ科学的なアプローチやっぱされてるんですよね。野球にあったその筋力のつけ方とかもですね、非常にいいコーチングをしてくれるんじゃないかなと思って、僕結構注目してるんですけどね、このニュース。
いや、私もそうですね、時たまそれこそダルビッシュ投手が結構 YouTube でいろいろと、まあ、その変化球のところもそうですけれど、結構栄養的なところで1日のルーティンだったり、まあ、コーヒーを飲まれていたりとか、やっぱり結構その辺の、まあ、タンパク質とのバランスだったりとか、なんかそういうところは、やっぱ体がね、こう、メインかなというふうに思いますの
いや、本
で、
当そうですね。やっぱりそれがやっぱり体が元ですんでね、何あるにしても。
本当に、そうですね。
もう僕、まさに桑田世代なんですけど、とにかく昔からその練習量が多い選手ですごい有名だったんですよね。で、まあ、一時ね、桑田がその巨人時代のトミー・ジョン手術やって、で、リハビリの時にね、ずっとそのジャイアンツ球場のこのグランド外野をですね、走って、その芝生が生えなく、いわゆる桑田ロードなんて呼ばれてね。
クワドロー、そうですね、クワスタロード。
で、そういった選手でさえ、まあ、大学で勉強したり、科学的なこのアプローチを経て、なんか記者会見を見てると、今の時代はたくさん投げたり、たくさん走ったりする時代じゃないよっていうことは、やっぱはっきり言ってるんですよね。じゃあどういうその変化が起こるのか、すごい今から僕楽しみなんですけどね。
いや、そうですね、やっぱ結構科学的なアプローチっていうところは、もうこれからは多分こう切り離せないと
で
い
す
う
よ
感じだ
ね。
とは思いますね。結構、球団の方と結構お話をしたりとかするときも、やっぱり結構データがもうメインだっていうふうに言う方も結構多かったりとかしてです
な
ね。
るほどですね。縁の下の力持ちですか？
ですかね、ごめんなさい、ちょっと日本語は あ
大丈夫、大
れ
丈
なんですけど、やっぱりこう、まあ、本当にそのデータがこう結構試合を、さっきのセイバーメトリックスもしかり、逆に双方で年俸を下げたりとかして、それでも効率よくっていうところだったりするので、まあ、そこは多分非常に大切かなとは思
そうい で
ます す
よ
ね。
ね。近年、本当にそのデータアナリストのその役目ってすごく本当に大きくなってると思うんですけど、これ究極論、究極でその野球経験のない、ね、人がね、今プロ野球の選手指導してるじゃないですか。某有名な方いますけど、ダルビッシュとかね、あとソフトバンクの千賀とか、まあ、そういった人がね、その人の指導というか、そのデータから導き出したその、いわゆる配球ですね、主に配球ですよね、あれはね。
配球、そうですね。
それでまあいい成績
実際
残してると
に、
か。
実際に私もドライブラインって多分皆さんご存知だと思いますけれども、あそこのシアトルにあるところの、その、まあ、代表の方、カイルさんっていう人がいますけど、彼もやっぱり結局、野球っていう経験上は、そんなにあまりなかったりはし
ああ、
ま
そう
す
なんです
けれど
か。
も、でもやっぱりこう、物理学だったりとか、やっぱそういう科学的なアプローチだったりっていうことで、まあ、そこでっていう感じなので、まあ、変な言い方をすると、必ずしも私も今、野球の仕事をしてますけど、まあ、もともと野球はやってましたけれども、やっぱ違う業界から、車だったりとか、なんかいろんな業界から来たりすると、やっぱり結局、商材が違うだけであって、やり方っていうところでは同じかなっていう感じだったりするので、そういった意味合いでは、
なるほど、なる
逆
ほ
に
ど。
ちょっと違う景色を知ってるからこそ、その内部のと
あ、
ころを見たと
あ
き
り
に、
ま
こ
す
こ
よ
は違う
ね。
よねっていうところの話が結構来るのかなと
ない
う
るほ
ふうに
ど
思
で
い
す
ます
ね。
ね。
そう、こういうこと、やっぱり最近のね、まあ、ダルビッシュなんかまさにその筆頭ですけど、最近のやっぱり野球選手ってやっぱり非常にスマートだなと思うんですよ。
そうですね。ただ、先ほどの、まあ、その個人購入というところでもそうですけど、例えばその球団の中でこうある程度こう指導とかトレーニングがあるかと思いますけど、まあ、自主練でやったりとか、まあ、本当に自分で個々人で購入をされて、で、まあ、それタイトルを獲得した、まあ、ちょっと2選手が個人購入で日本も持っていたりとかっ
そう
ていう
なんで
感
す
じだっ
か。
たりするので、
それ
まあ、
は、
少しずつそういう動きが、
それは投手です
なん
か？
だっけ、
ピッチャーです
投手
か？
です
ああ、
ね。
なるほど。じゃあ、名前ちょっと言わないですけど。
そうですね。ということで、まあ、結構やっぱそういうふうに、やっぱり少しずつこう、まあ、さっきのダルビッシュ投手はもう公に出てますけれど、やっぱりこう、好きだから突き詰めてっていう感じの先には、まあ、そういうタイトルだったりっていうのが、まあ、おのずとついてくるかなっていう
なる
ふう
ほ
に思っ
ど。
て、で、そこに例えば、まあ、変な言い方をすると、こう表面的な感じだったりすると、やっぱりこう突き詰める部分が少し減ったりとかして、最終的な、まあ、大きな達成っていうのは多分ちょっと難しいのかなっていうところで。
なるほどですね。まあ確かに個人購入というと、僕よくね、メジャーリーガーの、ソーシャルメディアよくフォローして見てるんですけど、今ちょうど自主トレの期間じゃないですか。
そうですね。
で、よくね、僕やっぱりピッチャーが好きなんで、ピッチャーやってるそのメジャーリーガーの自主トレのね、様子なんかよく見るんですけど、よくね、やっぱりピッチャーとそのキャッチャーの間にその測定器を置いてやってるんですよね。
そうですね。ありがたいことに。
使ってるなと思っていつも見てるんですけど、やっぱりああやって個人でもやっぱ購入して研究してるもんなんですね。
そうですね。試合の時とかにも、その、まあ、その1回の表と裏の間にとかっていう感じで、こう、投げ終わった後に実際にこう、もう少しブルペンで投げてみたいっていうところで、そこで実際に数字をまた見てみてっていう感じでもやってる方は多かったりしますね。
そんなアジャストのやり方もあるんですか？
やっぱりこう、自分の感覚、機能これぐらいまでのレベルに上げていたけれども、実際にどうかっていう感じだったりっていうところで、やっぱりこう、まあ、ルーティンじゃないですけれども、一つこう目に見る感覚っていうのはやっぱり大切かなっていうので、結構それを愛用されている方は多いです。まあ、多分球団側でも、まあ、多分球団のまあ指示だった、まあ、指示というか方向性だったりっていうところで、実際にまあ選手によってこう好き嫌いもあるかもしれないですけど、まあ、実際にこうデータを見てみてっていうところでは、まあ、コーチ陣としても指導はしやすいの
確
で、
かに、確
まあ、
か
そういっ
に。
たところで。
なるほど、なるほど。そうなるとね、ちょっと多分こういう話も、よく耳に入ってると思うんですけど、そういうことをやっていくんだったら、何、コーチってもう AI がやりゃいいんじゃないの？なんていうね、意見もある
まあ、
と思うんですけど、その辺はどういうふうにいつもこう話されてるんですか？
まあ、基本的にやっぱりその AI を作り出すのも人間だと思うんです
な
よ
るほ
ね。
ど。
なので、そのデータをこう、さばくのも、やっぱりその、まあ、熟練された、実際の経験があるコーチは、やっぱ必要かなというふうに思っておりまして、で、まあ、そこの、まあ、先ほどの、やっぱデータが全てじゃない感覚もっていうところで、そことの融合かなというふうに思ったりもしますので、ただその、さっきのパフォーマンスのデータだけじゃなくて、今度やっぱりこう、栄養士だったり、アスレティックトレーナーだったりとか、まあ、いろんな方が多分いろいろと関与して、そこでこう、大きなパフォーマンスを、まあ、さっきのボディビルダーもしかりっていうところも、やっぱ全てを含めて総合的に勝っていくっていう感じだったりするので、まあ、人は多ければ多いほどっていうわけではないですけど、やっぱでも時代が進むことによって、多分よりこう人は減っていくのかもしれないですけど、それをまた新しく開発をしていくっていうところの人たちは増えていくのかなという感じで、それがずっと正のスパイラルでより改善していき、よりこう、まあ、今も球速も160とかってなってますけれども、それが170かちょっと現実的にわからないですけれども、やっぱ100メートルももともとカール・ルイスが9秒83と
そう
かなんか
で
いろいろとありましたけど、それが9秒59とかなんかいろいろとなってるように、やっぱり少し
すね。
ずつ上がっていくものかなという感じで、まあ、今の技術を使いこなして、さらに次のものを見始めたときには、もうワンフレーズ、ツーフレーズぐらいこう上に上がっていけるものかなというふうに思うので、で新しいことに積極的にチャレンジをしていき、その次を見始めようと思うと、新しい道は見えてくるのかなというところで、先ほどの桑田さんの話でもそうですけれども、そこから何かしら見えてくるのかなというふうに思うので、非常に楽しみには、しておりま
な
す。
るほど。ちょっとここまで野球の話を中心にやってきたんですけど、基本的にはどうなんですか、その球技全般にこういったその測定器のその使い道あるのかなと思うんですが、どうですかね、この野球以外にこういったその今、そのラプソートの商品というのは、製品ってどういうその売り込みというか、使い方の提案ってされてるんですかね。
ありがとうございます。そういったところではですね、実はシンガポールでまあ立ち上がったっていう話をしましたけれども、もともとはですね、ゴルフからスタートをしておりまして、で、ゴルフのヒッティングからこう野球のヒッティングにと、で、野球のヒッティングっていうふうになってきて、野球にピッチングがないのはっていうふうになり、ピッチングもという感じになっております。なので、動き的には、まあ、スイングっていうところでいくと、まあ、野球の原点にもなっているクリケットだったりっていうところは、まあ、今後、何かしらこう、まあ、今ちょっとコロナだったりとかっていうことで、ちょっと少し業績とか、まあ、軒並みいろんな会社、業界さんが大変だったりすると思うんですけれども、まあ、そういったところにも力は入れていけるものかなとは思ってますね。
クリケットはまたあれですね、日本人にあまり馴染みがないですけど、
そうですね。
ね、ある地域に住み
そ
れ
れ
ば。
こそ昔ちょっと MLB ジャパンとかでちょっと仕事をしていたこともあったんですけれども、で、今MLB もですね、MLB インディアというのが去年ですか、2年前ですかね、2018年の1月ぐらいに出来上がったりということで、実際に日本の選手、ちょっとどこの球団のどの選手か忘れたんですけれども、野球からクリケットに移行したりとか、逆にクリケットから野球の方に移行したりっていう形で、まあ、なかなか可能性はあるかなと。
面
まあ、
白いで
若干
す
クリ
ね。
ケットのルールがややこしいですけれども、例えばワンバウンドをさせてそれで打つっていうところだったりとか、まあ、ちょっと厳密にコンバートというかこう変換ができるかというとすぐにはできないかもしれないですけど、まあ、でも近しい動きかな
確か
という
に。
ふうには思いますね。
まあ、クリケットはね、野球のそのもともと原点っていうのはね、割とこう、よく理解してるんですけど、僕もたまにこう海外に出張行った時に、そのクリケットの中継なんか見るんですけど、やっぱりね、ルールがよくわからないのと、
ルールがそうですね。
いつ勝負がついたのかわかんないのが結構、
そうですね。だから、まあ、分かりやすく言うとですね、やっぱりこのアメリカ人はエンターテインメントっていう感じだったりということで、まあ、それを試合をもた盛り上げて、まあ、観客の動員だったり、まあ、チケット費用っていう感じだったりするので、まあ、それをやったのがこう野球に変わったのかなっていう感じで、で、まあ、クリケットだと本当に5日間、8時間を毎日やったりっていう感じだった
す
り
ご
する
い。
ので、もう本当40時間ぐらい。
す
でも
ごい。
逆にこのアメリカがそういうふうにエンターテインメントで短くみたいな感じで、まあ結構試合もね、なるべく短くっていう感じだったりとかするようにっていうので、まあクリケットも2時間か3時間ぐらいでやるような感じの T20 っ
そうなん
てい
ですか。
うのも結構普及し始めて、でもやっぱりこう根強いクリケットファンからするとそんなのはクリケットじゃないっていう感じで言う方もいらっしゃったりとかっていうので、まあでも競技人口は世界で、クリケットが世界で2番目なので、
そうなんです
サッカー
か。
に次ぐ、まあ、もちろんインド系とか、コモンウェルス、
はい。
旧大英帝
はい
国
はい
の
はい。
植民地系の国がやっ
う
ぱやってらっ
ん
しゃるの
うんうんう
で、
んうんうんうん。
で、クリケットのワールドカップというのも、
はい
実
はい。
は4年一度
あり
あっ
ま
た
す
り
よ
とか
ね。
もし
は
てい です
はい
ね、
はい
結
はい。
構それがスポーツ大会の中で、ワールドカップ、オリンピックに次ぐ3つ目の大きさなので、
ええ、そうなんです
あ、じ
か。
ゃあラグビーか。ラグビーでした。すいません、
はい。
ラグビーでしたね。けど、まあ、はい。クリケットもそれぐらいに次ぐぐらいですね。で、多分驚くことでいくとですね、まあ、日本の野球の年俸、まあ、上限が結構ある程度見えてるじゃないですか。けど、インドの方では、その
はい。
年俸一番高い人でもう40億ぐらいいき
40
ますね。
億
はい。なので、やっ
す
ぱり
げ
相当、まあ、インドっていう10億人以上
え。
の市場の中で、そこで勝ち残っていくっていうところだったり、まあ、あんだけ人が見ているので、放映権だったりとか、やっぱりいろんなスポンサーがっていうふうになってくると、まあ、それぐらいお金はもう
そうです
高く
よ
なるかな
ね。
という感じ、逆にこう、変な言い方ですけれども、まあ、日本で野球でこうあんまり目が出なかった方々が、逆に今度クリケットをやっていく、逆に今度日本に持ってくるだったりとかっていう感じで、
ありますよね、選手の
そうで
数
す
とい
ね、
うと。
はい。先日私検索したときに、日本でやってるクリケットの人口が1500人ぐらいとかっていう感じ、まあ、大半は多分インド系の方
そうです
々だ
ね。
と思いますけれども、はい。
で、まあ、プロ野球からも2人ぐらい今、クリケットの選手に多
そうで
分、
すね、はい。
変わってると思うんですけど、まあ、我々本当に馴染みはないんですけど、やっぱりポテンシャルがあるね、スポーツだなというふうにやっぱ思いますよね。
そうですね、
で、当然、そのクリケットの中でも、そのラプソーとの計測器っていうのは、その選手のその技術向上にやっぱ役立てられるということですよね。
まあ、今後、そうですね、まだ開発はしていないんですけれど
それを
も、
狙
ち
っ
ょっと
てるっ
例えば
てい
その
う。
さ、そうですね、360度に打ったりするので、その
ああ、
カ
そっ
メラ
かそっ
が
か。
360度に動いたりとかだったりっていう、で、まあ、要するに日本でいうファールボールみたいな感じのこともヒットになるので、で、あれ、ルールとしてはですね、後ろにこのウィケットと呼ばれる3つの、突起物があるんですね、そこに当たるとアウトになるので、あそこになるべく当てないようにっていうので、当てられないようにと、で、ワンバウンドするので、結構イレギュラーにそこに当たる可能性もあるので、それを見逃しちゃうと、アウトになる可能性が高いので、皆さんこうスイングをしようとするんですね。で、守備も、まあ、定位置はある程度あるんですけれども、後ろに守ってる方もいるの
いま
で、
すよね。
少し流し気味でこういう感じにするのか、もう本当に流しでこう、後ろの180度に打てるんだったらとか、だったら余計ヒットがなりやすいですよ。ホームランが6点だったりとか、あれ、ダイヤモンドじゃなくて、一直線で走って戻ってきたりっていう感じだったりするので、どんだけ走れるかっていう感じなんですよ。っていうところもあるので、まあ、ちょっとこう戦略も変わってくるかなと、まあ、野球もやっぱり結構戦略はいろいろとあって楽しいスポーツだったりするので、まあ、そこがより駆け引きとしてクリケットはより多いと、まあ、イギリスのスポーツっぽいような感じではありますけれ
そう
ど
ですよ
も。
ね。ちょっと一回そういう、ちょっと簡単にも知識を得たんで、
ああ、いい。
注意深くちょっとまた次、クリケットの試合見てみますよ。
ああ、ぜひぜひ一緒に見ましょう、
ありが
そ
とう
の
ご
時
ざ
に
いま
は。
す。で、ちょっとね、ここまで、まあ、主にラプソーに関する、まあ、使い方とかね、技術的な話してもらったんですけど、
はい。
宇野さんはさっきね、自己紹介の時に、まあ、これまでいろんな国に、在住なり、まあ、滞在した経験があるっていう話されて、ちなみにこれまで何カ国ぐらい回られたんでしたっけ？
今で105カ国、
105っすか。
旅をしてまいりました。
これね、相当これすごいな。ちょっとね、ここで一旦一部を切りまして、もう少しお付き合いいただいて、ちょっと
よろし
旅
くお願い
系
し
の
ます。
話を次したいなと思うんですけど、大丈夫ですか？
はい、ぜひぜひよろし
わか
くお
り
願い
ま
しし ま
た。
す。
じゃあ一旦ここで、第一部終了ということで、ありがとうございました。
はい、どうもありがとう
ありが
ございま
と
し
うござい
た。
ます。スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や、
いろんな経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので、
今期来た顔もたまに脱ぎます。
スタジオスモーキー @gmail.com、 皆様のご連絡をお待ちしております。よろしくお願いいたします。